恵みをいただく御言葉は第二歴代史の31章です。第二歴代史31章、はじめに一節をお読みいたします。これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中からエフライムとマナセの中から高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆、おのおのその所有地、それぞれの町へ帰っていった。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛してもらった我らの主イエス様、今日もあなたを褒めたたえ、あなたの御言葉から一日を始めます。どうかあなたが我らにともどもに、御言葉として宿ってくださり、豊かに臨んでくださいますように、取り継ぐしもべ、および聞く一人一人、それぞれを通り良くしてください。今、これからの時が、ただ、御霊が教会に告げられるその御声によく聞き従う、従順する者たちでありますように、どうか導いてください。これからの一切をすべてあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヒゼキヤ王のことについて、この歴代史は非常に詳しく記しております。前回のところでは、もう200年ぶりぐらいに杉越の祭りを、このイスラエルの中に行って、そして非常に大きな喜びが、その中にありました。主の御言葉に従順するということ、特にこの血潮による贖いがあって、そしてその杉越の子羊を祝うというところには、大きな喜びが伴うものです。で、そしてこのユダの人々のみならず、エフライム、マナセ、また北イスラエル王国の、その諸方にいた人々は、この大きな喜びに満たされました。主を正しく礼拝することにおいては、喜びが伴うものです。で、それで、本当に主を恐れ敬うことの喜びに満たされた彼らは、この、今日の一節にある通り、この全てのことが終わると、彼らは、全イスラエルの中、ユダの町々の中に出て行って、この偶像を破壊しました。もうそれまで自分たちの中に、主に忌み嫌われる性質、そうしたものを、取り除きたいという、そういう熱情が巻き起こって、そして彼らは、それを実行したわけですね。主が忌み嫌われるものを取り除くということ、これはとても、大事なことです。そこに、祝福が戻ってくるからです。もしそれを残したまんま、主に嫌われる性質を残したまんまで、ただ主に、ください、ください、祈っても、それは、虫が良すぎる話で、そんな、ことはない。私たちはむしろ、真っ先にこの主に忌み嫌われる性質を取り除いて、滅ぼしてから、それから、主に礼拝を捧げるべきなんです。
昨日の主日の礼拝の時でも、清めのしきたりに従って、ということがありましたよね。その清めのしきたりに従って、その清めが終わった家にイエス・キリストが招かれていました。清めが終わった家にイエス・キリストが招かれた。そして招かれたイエス・キリストはその家に必要な備えを、与えるためにもう準備万端でした。だからこの清めというのがどれだけ私たちにとって重要なテーマかということがよくわかりますね。この歴代史とか列王記とかを見ても、 その清めに充実だった王の知性は素晴らしく主にあって祝福されてましたよね。だから清めて罪というものを全部自分の中から溢れ出して、そしてこの空っぽになったところにいつも主の祝福が来る。だから良い王様は何をしたかって言ったら、自分の罪だけではなく国全体におけるその罪に手を入れる。それで国全体が強められて祝福される。だからこの本当に聖書は私たちにね、答えをことごとく教えてくださっている、素晴らしい主の御名を褒めたたえます。
アメン。でここで、ね、この一節はですね、これをヒゼキヤ王がしなさいと命令したんじゃないですね。全イスラエルが自ら進んで、ね、もうこれを、ね、偶像があるのは良くないって、ね、危機感を持って、でそれで自ら、ね、ヒゼキヤ王に言われるまでもなく、ね、それを実行していた。ですから、ね、今ここにおいて、ね、私が皆さんに、ね、身を清めなさいって、ね、そういうことを言って、それで清めるということよりも、むしろですね、礼拝が真に正しく捧げられていくならば、一人一人が、ね、自分の中の罪、自分の中の意味嫌われる性質、それを嫌がって一人一人が自ら投げ合っていくようになっていくんですね。なぜ？御言葉は清いからです。イエス様は聖なるお方、清いお方ですから、その聖なる清いお方の性質に触れれば触れていくほど、もう自分の中の汚いものがもう嫌がって、それを投げ合ってって、ということになっていくわけです。で、さらに2節以降ですね、ヒゼキヤのこの、改革が記されているんですけれども、ヒゼキヤは祭司とレビ人の組を定め、祭司とレビ人にそれぞれの奉仕に応じて、おのおの組ごとに全焼の生贄と和解の生贄を捧げさせ、さらに主の宿営の門で仕え、感謝し、褒めたたえさせた。また、主の律法に記されている通りに、朝夕の全焼の生贄、安息日、新月の祭り、礼祭ごとに捧げる全焼の生贄のため、王の分は王の財産から出した。アーメン。ね、さらに、この全焼の生贄、そして、この、朝夕の生贄、安息日、新月の祭り、礼祭ごと。ですから、すべてユダで定められている、ね、この祭りの分を、それぞれ捧げさせるように、ヒゼキヤは命じました。で、4節。さらに彼は、エルサレムに住む民に、祭司とレビ人の分を与えるように命じた。祭司とレビ人が、主の律法に専念するためであった。アーメン。で、この祭司とレビ人が主の律法に専念するため、ネヘミヤの時代においても、レビ人が自分の仕事に、自分のところに、その分が与えられない。本当は、ね、10分の1の捧げ物から、ね、祭司レビ人は養われるべきなんですけど、それが、ね、行き届いてないから、レビ人たちがみんな、ね、自分の放牧地や、ね、農地に逃げて、で、それでレビ人が、その主の宮から、ね、エルサレムからいなくなってしまった。ということを、ね、ネヘミヤが、ね、怒って、それを、ね、戻す、場面が、ネヘミヤ記の、方に記されているんですけども、この、ね、祭司、レビ人に対しては、ね、この主がしっかりと、10分の1が、ね、主に捧げられることによって、それによって、この祭司、レビ人が養われるようにしなさい。で、そうするならば、祭司、レビ人がしっかりと主の仕事に専念することができて、そして、ね、そのイスラエルの中において、主の働きがしっかりとなされ、主の祝福がしっかりと、ね、注がれていく、土台が注がれている、整えられていくわけですね。民数記の18章に定められております。民数記の18章の、8節から、10節のところです。民 数記18章の8節から、ね、10節。主はそれからアロンに仰せられた。今私は私への奉納物に関わる任務をあなたに与える。私はイスラエル人のすべての聖なる捧げ物についてこれをあなたに、またあなたの子たちとに受ける分として与え、永遠の分け前とする。最も聖なるもの、火による捧げ物のうちで、あなたの分となるものは次の通りである。最も聖なるものとして、私に納めるすべての捧げ物、すなわち、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄、これらの全部はあなたとあなたの子たちの分となる。あなたはそれを最も聖なるものとして食べなければならない。ただ男子だけがそれを食べることができる。それはあなたにとって聖なるものである。で、さらに11節以降のね、このところにおいて、また次のものもあなたの分となる。イスラエル人の贈り物である奉納物、彼らのすべての奉献物、これらを私はあなたとあなたの息子たち、それにあなたと共にいる娘たちに与えて、永遠の分け前とする。あなたの家にいる清い者は皆それを食べることができる。最良の新しい油、最良の新しいブドウ酒と穀物、これらの人々が主に備える初物全部をあなたに与える。彼らの国のすべてのものの初なりで、彼らが主に携えてくるものはあなたのものとなる。あなたの家にいる清いものは誰でもそれを食べることができる。アーメン。で、書いてありましたね。この祭司、大祭司の家系の中において、男子だけが食べられる分が、この8節から10節のところ、また、ね、女子も食べられる、子供も食べられる分が、この11節からのところですね。そして、ね、さらに、清いものはそれを食べることができると、ね、11節と、また13節にありました。昨日のメッセージでも、ね、清いものが主からいただける分があると言いましたね。清い人に、主からいただける分があるんです。ですから自らを清める、ね、ということが必要です。ね、ここによって、ね、清いものって誰か。これ要するに、祭司の家系でない人、ただし、祭司の家系にお金でもって買い取られた奴隷や、ね、その、ね、使用人、祭司によってお金で買い取られた、ね、しもべたちは、実はこの、ね、祭司の、この、さすがの食物に預かることができるんですね。私たちは、大祭司キリストによって買い取られましたね。血潮でもって買い取られました。ですから私たちも、ね、祭司が食べる分に預かることは、ね、できるんです。キリストにあってです。ただし、清いものはです。清いもの、ですから、イエス様を、ね、信じました、告白した。けれども、相変わらず清くない行いを続けている人は、ね、このイエス様が与えようとしても与えられないんですね。昨日のメッセージもありました。ですから私たち自身、自らを、ね、清めるということ、それをしていくべきです。祭司の家、およびレビ人の家も、ね、この、食べる分に預かることができるんですけども、要するに、ね、清い人になる必要がさらにあるわけですね。祭司の家系の中においても、ね、汚れたとされる病にかかっている人は、ね、その分に預かることができないのように、私たちも、ですからしっかりと自らを清めるという志、ね、キリスト者もみんな、持っておくべきたしなみが、ね、それです。歴代史の方に戻りまして、歴代史の30章の5節以降ですね。この命令が広まるとともに、イスラエルの人たちは穀物、新しいブドウ酒、油、蜜など、すべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。 彼らはすべてのものの10分の1を豊富に携えてきた。ユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちもまた、牛や羊の10分の1と彼らの神、主に聖別した聖なる捧げ物の10分の1を携えてきた。あちらこちらに山と積んだ。第3の月に彼らは積み始め、第7の月に終わった。ヒゼキヤと司たちは入ってきて積んだ山を見、主とその民イスラエルを褒めたたえ祝福した。それからヒゼキヤはその積んだ山について祭司とレビ人に説明を求めた。すると、サドクの家の頭、祭司アザリアが彼に答えていった。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから食べて満ち足りてたくさん残りました。主が御民を祝福されたからです。その残りがこんなにたくさんあるのです。アメン。ですから、このヒゼキヤの、ね、時代になって、もう1年、1ヶ月目で宮を清め、2ヶ月目に杉越祭を行い、そして3ヶ月目から第7の月まで、この祭司レビ人のために10分の1を携えていきなさいって、その布告のもとに、携えてきた人々、たくさん、ね、山と積まれて、で、そしてそれがですね、もう、ヒゼキヤや、この、民の司たちが本当に、その積んだ山を見て、主を褒めたたえるほどに、ね、それほど、多かったんですね。で、それについて説明を求めたところ、人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから、ね、人々は食べて満ち足り始めたんです。たくさん取り始めたんです。仕事がうまくいくようにね、ビジネスが、ね、お金がどんどん入ってくるようになった。主を褒めたたえる、ね。収穫の初物で主を褒めたたえるならば、穀物が、新しいブドウ酒が、ね、溢れ流れる。木刀の時に、ね、信玄の三章、ね、皆さん何度か聞いたことある御言葉はですね、信玄三章の9節を10節に書いてあります。箴言の3章の9節と10節。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよう。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。アーメン。すべての収穫の初物で、また、十分の一で、主を褒めたたえる、主をあがめる。そして、ね、十分の一をもって、祭司を、レビ人を養う。するならば、実りが豊かになるんです。ビジネスが、仕事が、ね、うまくいくようになっていくんです。この、あなたの収穫の初物で、主をあがめよ。このあがめよ。ヘブライ語ではカバドと言います。カバド。要するに、重んじる、重くするということです。昨日のメッセージでもありましてね、主を重んじる、主に対して、主を主とする。そして自分をそのしもべとして、ディアコノスとする。主を重んじるならば、新しいブドウ酒が溢れてきましたね。昨日のメッセージの中において。そうです。主を重んじるならば、その蔵は豊かに満たされて、その酒舟は新しい葡萄酒で溢れるようになっていくんです。葡萄酒、ね、喜びを表すと言いました。本当に喜びで、ね、溢れ、のみならず食べ物でも、経済でも満ち溢れるようになっていくんです。何をすれば？収穫の初物で主をあがめる。しっかりとですね、ですから献金、献金をですね、何かね、収支の中のマイナスだと感じて、ケチケチ、あるいは捧げなかったりする人も中にあるんですけど、いやいや、逆なんです。献金はプラスなんです。プラスになって帰ってくる。ですから、ね、それをするならば、新しい穀物で満たされる。新しい葡萄酒で溢れ流れてくる。けれども、ね、この献金とか捧げ物をケチケチして、しないとするならば、ね、その家は、新しい穀物もなければ、 新しいぶどう酒も新しい喜びもなしになってしまう。だから、ね、献金というものはなんか、ね、収支のマイナスではないです。プラスになって跳ね返ってくるものなんです。さらにこの歴代史の方に戻りまして、11節から、そこでヒゼキヤが主の宮の脇部屋を整えるよう命じたので、彼らは整えてその奉納物と十分の一と聖なる捧げ物を忠実に携え入れた。彼らを指図した司はレビ人カナヌヤであり、その兄弟シムイは副指揮者であった。エヒエル、アザズヤ、ナハテ、アサエル、エリモテ、エホザバテ、エディエル、イスマクヤ、マハテ、ベナヤはヒゼキヤ王と神の宮の司アザリヤの任命によって、カナヌヤとその兄弟シムイを助けて管理者となった。またレビ人イムナの子コレは東の門の門営であったが、神に進んで捧げる捧げ物をつかどり、主の奉納物と最も聖なる捧げ物を分配した。彼の下にはエデン、ミヌヤミン、ヨシュア、シマヤ、アマリア、シェカヌヤがいて、忠実に祭司の町々にとどまり、彼らの兄弟たちに各組に従い、上の者にも下の者にも分配した。ただし3歳以上の男子で、すべて毎日の日課として組ごとに任務につき、奉仕にあたるために主の宮に入る者として系図に乗せられた人々は別であった。父祖の家ごとに祭司として系図に乗せられた者および20歳以上のレビ人で系図に乗せられた者で、組別にその任務につく人々も別であった。また全集団のうちすべて系図に乗せられた幼児、妻たち、息子たち、娘たちに分配した。彼らは聖なる捧げ物を忠実に聖なるものとして扱ったからである。おのおのの町の放牧地の野にいたアロンの子らである祭司たちのためには、どの町にもその名の記された者たちがいて、祭司たちのすべての男子およびレビ人で、すべて系図に載せられている者にその受ける分を与えた。アメン。この山と積まれた、祭司レビ人にの、ね、分としてあてがわれるべきもの、それをですね、あてがうために、まずヒゼキヤはこの主の宮の脇部屋を整えるように命じました。でそしてその神殿の中の脇部屋、そこをこの、13節に書かれている人々が、中心となって管理者となって、でそれでここを整えていき、そうしてこの、ね、さらにそこに蓄えられたその十分の一の捧げ物が、これが、このレビ人たち祭司たちに分配されて、この系図に乗せられた人々に対してこの分配がなされていたわけですね。ですから正しくこの祭司レビ人たちに対してのその分が払われて、そして祭司レビ人たちがもうしっかりと自分の仕事について、でそれを主の奉仕、主の仕事をに専念できる、その体制が整えられていたわけです。この脇部屋、そこも、ネヘミヤの時代、本来このように、10分の1が捧げられるべきところに、邪悪なものの私物が置かれてしまっている、そういう時がありました。ちょっとネヘミヤ記の13章を開きたいんですけども、ネヘミヤ記の13章の 4節から、まず4節から9節のところをお読みしたいと思います。ネヘミヤ記の13章の4節から、これより以前私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エリアシブは、 トビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがっていた。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物、およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と、新しい葡萄酒と油の十分の一、および祭祀のための奉納物が保管されていた。ね、まあ、ここまでは、先ほど歴代史と同じ記述ですね。この、神殿の中の部屋にはこのような聖なる捧げ物、それもレビ人や主の奉仕者に分配されるはずのものが置かれるはずの部屋でした。けどそこがですね、この、ね、アモン人トビア、ね、もうネヘミヤが城壁を再建 しようとした時に、ね、難癖つけたやつですね。あんな、ね、城壁は狐一匹が登ったら崩れてしまうだろうって言ったの、ね、そういうものでした。そのような汚れたものの私物がなんとこの神殿の中に、部屋の中に置かれてしまっていたんですね。で、6節から、その間私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまごいをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。アメン。主の宮の中が汚れた人間の、ね、その汚れた私物置きにさせておいてはならないんです。皆さん一人一人神の宮です。皆さん一人一人が生きる神の宮であるかに、皆さんの中に、ね、主に忌み嫌われる私物を置いてはならないんです。ね、ネヘミヤは、ね、それを清めました。で、さらに10節から14節の方も、お読みしたいと思います。10節から14節。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを質問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シェレムヤと学者サドクとレビ人の一人ベダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。アーメン。ですからここに書いてありました、レビ人の分が、ね、支給されていなかった。でそれでレビ人たちは、ね、自分の町に逃げてしまった。それを、ね、ネヘミヤはこの司たちを質問して、レビ人を返してしっかりとこの十分の一をレビ人にも分配して、でそうしてしっかりと主の宮の奉仕をすることができるようになっていた。これがネヘミヤの改革でした。ですから十分の一が、ね、捧げられていない。そしてこの主の宮の宝物蔵が、ね、この汚れた人間の、ね、私物化されていた。そしてそこに、ね、蓄えがないからレビ人に分配されるものがない、レビ人に分配されるものがないからレビ人たちが逃げて世の中のビジネスをするようになって、シノミヤの奉仕をそれを投げてしまった。でそれで災いが結局このイスラエルに下っている状態をネヘミヤがそれを改革しました。本当に私たちもこのようなシノミヤの中に、私たちという神の宮の中に汚れたものがあるとするならば、しっかりとそれを取り除くべきです。そして本当に主の ための仕事、これがなおざらにされているとするならば戻るべきです。そうしてこのネヘミヤの時代、またこのヒゼキヤの時代もそうです。本当に祝福が戻ってきました。どうか皆さんもこの自分自身という神の宮、これに祝福を戻していくために、まず皆さん清めましょう。そして主を主として重んじましょう。主を崇める。昨日のメッセージと全く、同じでしたね。ヨハネの2章、本当に主の御前においては自らをしもべとして、主がおっしゃることは何でもするという体制になり、そして、清めのための水を、本当に私たちはどんどんどんどん自らを清めるための水は惜しみなく使っていって、空にして、そして空になったところに主がそこに水を満たしなさいと命じ、そこを、私たちは従順という水を水汲みをし、また祈りという水汲みをして、そしてそこを満たしていく。そして主が今だという時に、主がブドウ酒に変えてくださるんです。水をブドウ酒に。どうか皆さんもこの主に対する従順と、また清めと、そして本当に主に喜ばれる賛美の生贄、祈りの水汲み、それを成してどんどん栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に昨日の主日、そして今日の第二歴代史の公開説教のこの順番によるこの箇所、本当にあなたがまさにぴったりに示してくださったことを感謝いたします。本当に私たちは清められる必要があり、またあなたに従順する必要があります。私たちが本当にこの志を持ってこれから歩んでいくことができ、そして本当にあなたに喜ばれる清い器となって、あなたが本当に喜んで満たしたいと願う器となることができますように、どうか我らを導いてください。私たちが日ごとあなたに従って歩み、また本当に御言葉のこの不思議さ、そして本当に示される御言葉の絶えなるタイミング、これに本当に私たちは日々驚かされ、感動を覚え、そしてあなたが確かに生きておられ、あなたが確かに今ここを示したいのだということを本当にわかります。どうか私たちが今示されていること、これをしっかりと実行するものでありますように、ただただ主を不思議がって終わりではなく、実行して、そしてあなたから実際的な祝福をいただく私たちでありますように、どうか助けてください。いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を込めた大変感謝いたします。ヒゼキヤは、その親である王様の、その主の御前において、祖母様を飽き飽きとして見ていて、自分の知性が途端に、彼は信仰によって回復しなければならない、そのすべての不信仰に手を入れて、イスラエル中にこれを促している、その素晴らしい王であったことを感謝いたします。主よ、ヒゼキヤはベルシェバからダンに至るまでイスラエル全土に手紙を送って、杉越のこの祭りにみんなを招きました。主よ、本当にこの祭りごとということより、この背いた時代に対してこのヒゼキヤが深刻に思っており、そして背いて気づいてしまった偶像崇拝、これをブエシェバからダンに至るまでみんなで捨てて神に立ち返ろうという悔い改めの促し、それが彼によって彼の知性で行われたことを心から感謝いたします。主よ、私たちがもしあなたの御前において忌み嫌うような、あなたが忌み嫌うような罪を犯しているとするならば、回復を望みたいとき、私たち自身がまずヒゼキヤのこの改革を思い出して、主が忌み嫌うような自分が持ち合わせている あらゆることを主の御前に置いて、それを捨てて、そして主よ、あなたとの契約を更新して、再び祝福に預からなければならないということを、あなたがこの書を通して豊かに教えてくださっていることを感謝いたします。この過程を踏まないことには、主よ、私たちに回復は望めない。そしてこの過程を踏まないことには、私たちは主にある、主よ、本当に国旅を一つに束ねるということもできないということがよくわかります。個人も国も民も、主よ、一丸となって御前において私たちは悔いるべきです。ただ悔いるということではなく、主が忌み嫌う人物ことを私たちは差し出して、そして悔いるべきです。主よ、私たちにこの法則を聞いたならば、守り行う力をあなたが与えてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの恵みの御言葉、この恵みの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに命じていることは、主の忌み嫌う人物事空想すらい、それを全部捨てたならば、次は主の御前において神と人の間にひれ伏して、そしてその命令通り礼拝をしなければならない。この主の清い礼拝のために選ばれたレビの人々が、食物の不足を覚えて、その聖なる働きから離れ、そして自分のパンのためにじりじりバラバラになっているとするならば、再び戻して神の与えてくださったその命令通り、私たちの十分の一を主の御前において正確に捧げ、レビの人々が食うものに困って、聖なるその働きから遠ざけることがありませんように、それをなさなければならないというのが、このヒゼキヤの改革の中にありました。主よ、私たちがヒゼキヤの改革を偶像崇拝、これを撤廃したということだけで覚えるということではなく、また主にあって正しく祭儀を捧げるレビ人が、心を一心にして、そして集中してその務めをなすことができますように、主の命じられた十分の一をしっかりと捧げ、そしてこの礼拝を崩すようなことを取り除いていかなければならないということです。主よ、この二つの改革が、私たち一人一人が主に与えられたその改革として守り行い、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主の律法に専念できるように、レビ人たちが聖殿と主の律法に専念できて、そして与えられているそのすべてを全うしていくことができますように、私たち自身もなすべき分、空上諏訪を捨て、罪の数々を捨て、十分の一を捧げる、これをしっかりと覚えて、これを守り行うことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日 あなたが私たちになされた。この御言葉の数々を心から感謝して、私たちの王であり、主であられる、イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。